はい。ということで、今回、対話のアトリエ第12回目ということになりまして、今回は、雪乃さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとざっと経緯を言いますと、本当は今日は、雪乃さん、思想工房ゼミの第1期に参加してくださってたので、それについての話をしようということでお時間をいただいていたんですけれども、3日前、2日前ぐらいでしたっけ？対話。はい。対話屋さんの対話会という、僕個人で主催している対話会にも、ちょうどたまたま数日前に参加してくださってて、で、今、ズームをつないで話してるんですけど、この収録の直前に、いや、対話会がめちゃくちゃ面白かったですっていうので、結構それがホットなテーマとしてあるということをちらっとお聞きしまして、で、急遽ですね、だったらその話も聞きたいなと僕が思いまして、で、今回は、対話屋さんの対話会で、感じた、雪乃さんが、いや、これ面白かったなとか、良かったなと思う部分とかを聞くっていうのは、ちょっとまずそこから入りたいなと。で、もし途中で、ゼミの話にもつながったら、それはそれでいいし、みたいな。ちょっとざっくばらんに、今回も、相変わらずですけど、テーマをがっちり決めてやるわけではなく、もう台本なし、即興で、行くっていうのが、この対話のアトリエなので、一応前提としてはそんな感じで、皆さんに共有してスタートしようと思います。で、ちょっとじゃあ最初に雪乃さんの方から一言自己紹介をお願いします。
はい、雪乃です。ゼミに参加したりとか、対話会に参加したりとか、親との関係とか、その内省を深めたくて参加したんですけれども、今回こういう機会があって、ちょっとお話できるっていうことで、ちょっと楽しみにしてきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そんなわけで、この収録の事前に話してる中で、その対話会がめっちゃ面白かったですってとこまでは聞いたけど、
はい。
もう一旦そこでストップして、それ以降は僕は何も聞いてないので、
はい。
はい、ちょっと、どうですかね、ざっくばらんに
そうで
どういう
す
ことだった
ね。
のか、はい。
いや、もう、なんというか、呪いを解くっていうコンセプトで集まった人たちだったからっていうのもあると思うんですけど、なんでしょうね。なんか皆さんがテーマ、出したテーマが、もう全部、ああ、わかるっていうか、自分にも当てはまることが多くて、もう最初から最後まで、なんか気づきが多い時間だったなっていうのが、まず、感じたところですね。ねえ、なんか個人的には、対話会終わって、ずっと感想を言い合ってた時の、に私もが伝えたんですけど、
その参加者の方と感想を
で
話
は
す。
なくて、ヒデさんも含めて、
最後のね。
最後のところでお伝えした、自分のその邪悪なものを認めていくっていうところ。なんかそれがまだできてないから、過去の出来事に対して生々しい感情があんまり出てこないのかなっていう。その気づきが一番この対話会の中で大きくて、でもなんか、何か対話会とかゼミとか参加して、周りの人の話を聞きながら自分にもなんか気づきがあるといいなと思っていたんですけど、なんかもうそこは超えたかなと思っ
ほう。
てて、なんかそこじゃなくてもう自分で全部自分でもう取り組んでいくしかないんだなっていうのが、今回の対話会で強烈に感じたところで
なるほど。
なんだろうな、もうなんか自分、なんか誰かに認めなよって言われて認められるものでもないこ
そう
とだ
で
か
す
ら、もう自分だなっていう。
ね。
もう外になんかいろいろ聞きに行ったりとか、話したりとかしに行くタイミングというか、もうターンは超えた気がするなっ
なる
てい
ほ
う
ど。
のがあって ったんですよね。
うん
うう
ん
ん。でも確かになんかこう、対話会終わった以降も対話会がない、脳内で続いているような感じがあって、
おお、はい。
昨
はい、
日と
興
か
味
仕事
深
しながら気づい
い。
たら対話会ので出てきた話題がこう出てきてて、で、対話会の前の日に会ってた友達とのエピソードとかもちょっとお話ししたことがあったんですけど、その時の友達の話を、なんかこう、振り返ってみてて、あれ、これも質の悪い怒りだな、とかっていうのが、なんかこう、昨日ずっと、対話会の翌日の昨日もずっとそれが続いてて、なんか面白いなって思いながら、一日過ごしてたんですね。
そういう時のこう心境というか心の状態ってなんか苦しくなったりはしない感じですかね。なんかこう発見して、あ、これもそうじゃんみたいな、ちょっとこう面白いとか興味深いとか、なんでしょう、そっち寄りですか、どちらかというと。
そうですね。どっちかっていうと、お、見つけたぞみたいな、面白さがありましたね。
そうっすよね。なんかそんな感じがします。聞いてると。だからその、僕もよくいろんな方から、こう自分と向き合ってるとすごくこう落ち込んだりとか、マイナスな方向ばっかりに考えてしまってとか、だからこう気持ちが萎えちゃうみたいなことを聞くんですけど、今みたいなその、なんだろうな、一体あの出来事はどういう構造だったのか、私に対して何かちょっと、なんか嫌なことを言ってきたあの人の心の中で一体何が起きていたのかとか、そういう方のこう構造に目を向けてみたり、そっち側での内省が進むと、なんかあいつの言葉は確かにうざかったけど、なんかまあ全然爽やかな気持ちじゃないし嫌なんだけど、あ、なるほど、そういうことだったかみたいな、まあ謎解きじゃないけど、そっちが見えてくると、なんか自分を責めるみたいな方向にはいかない感じが僕はして、
確かに。
で、ちょっと面白いですよね。そういうの発見できると。
そうですね。もう、あのタイミングでは気づけなかったけど、でも今気づけてるんだなっていう、なんかちょっと、そこもちょっと成長してる感じがあって、嬉しいですね。
そうっすよね。いや、それこそ対話屋さんの対話会の中で出てきた話題で、まあ、ちょっと抽象的に言えば、まあ、その人とのコミュニケーションの中で、相手の背景を想像しすぎてしまうみたいなことでしたっけね、なんか。
そうですね。はい。
まあ、背景を想像しすぎてしまうと、まあ、それでいろいろこう、ぐるぐるぐるぐるこう考えちゃったりとか、
はい。
あるいは、自分が嫌なこと言われてる側の立場なのに、まあ、そういうのも相手にもなんか理由があるのかな、みたいなことになりすぎちゃうと、いや、そもそもそれ不快じゃんみたいなところがちょっとこうないがしろになっちゃうとか、そういう話でしたっけね。
そうです
ざっ
ね。
くりあったのは。
はい。
で、まあその雪乃さんの友人の話とかもそういうのにこう近い構造があったみたいな流れでしたっけ。
そうですね。そう。ちょっと対話会の時には、あんまりこう、はっきりは言わなかったですけど、なんかこう、ゼミのために、一時帰国したりするのって、ちょっとおかしくない？とか言われたんですよね。友達に。
なるほど。そっか。ゼミを受けるために一時帰国するのはおかしくないっていうことを
はい、
言われたと。
言われたんですよ。あ、なんか、そうかなってそのタイミングで私、まあ、返したんですけど、まあ私の感覚がまあちょっともうずれちゃったのかなってそのタイミングでは思ってたんですね。でもなんかそこまあずれって言おうが何だろうが、いや、私はおかしいと思わないよって言えてもいいはずなのに、言えなかったのは、なんかこう、まあ不安というか、ちょっと行き過ぎかもなっていうし、迷いというか、なんかあっ ったんだろうなっていう。
うんうんうんうん。
で、友達も友達で、その新しい環境になって、その海外とかに全然こう、自分のタイミングで行けなくなったっていうう
ん。
ことがあったので、その行き来できている私に対する何かこう、
なるほど。
あったんだろうな、何か刺激されてしまったんじゃないかなっていうのを気づいたりとかして。
それ対話会終わった後のその脳内対話会で気づいた。
そうなんですよ。なんかその対話会の時はそこまで、まあ、気づけてはいなかったけれども、なんかそれでもなんか、ああ、きっと何かしらが、こう刺激されての彼女のあの発言だったんだろうな、みたいなのまでは言ってたんですよね。
まあ間違いなくそうですね、その おかしくないみたいなのって。でもだから確かに対話会の時にいろいろその僕もその人から嫌なことを言われた時に一体その人の中で何が起きてるのかっていうところの代表格としてはまあ嫉妬とか、まああとは対話会の中でもあったけど劣等感とか、そういうものが刺激されて、でも本人はそれに無自覚で、そういうものを隠蔽したいから、その劣等感や嫉妬っていうものは。だからその逆の言葉を出してくるみたいなことを多分、そんなようなことを多分お伝えしたかもしれないですけど、その見方がこう、自分の中にこう入ってくると、あ、そうか、劣等感とか嫉妬とかその辺が多いんだなっていう構造が見えてくると、あ、じゃあこっちもとか、なんか新しいアイテム手に入れると、なんかね、ちょっと世界の見え方が変わるみたいなのは、僕もよく経験するので。
ありますね。もうそれこそ、その彼女とそのお話ししてた時に何個かあったんですよ、エピソードが。で、多分それ全部みんなそういうのに当てはまるなっていうのが、後々分かったっていう。
そうですね。だからまあ、ゼミのために一時帰国。まあ、普段は海外にいるけど、そのためだけにっていうのが、だからまあ、その本人からしてみりゃ、そんなにこう、軽々とこう、行き来することだったりとか、もっと言えば自分のしたいこと、やりたいことに基づいて行動してるだったりとか、っていうのがまあ、端的に言えば羨ましいから。だから、泉谷先生が確か自分が嫌いという病の中だったかな。羨ましいっていう最初の気持ちが一段階屈折すると、それは嫉妬になって、で、嫉妬がもう一回屈折すると、ルサンチマンというその憎悪とか、そういう攻撃になってくるっていうのを書いてて、これは本当に、鋭い指摘だなとか確かにっていうのを思ったんですけど、だからその羨ましいって思ってる段階はまだ、なんでしょう、こう、人間の感情としては、すごくこう、まあ自然というか、まあそういうことあるよなって、羨ましいな、いいなっていうのは。だからその段階であれば、例えば雪乃さんに、いいな、私もそういうふうに、こう自分のやりたいことに基づいて、そのためだけに帰るみたいな、なんか帰国するみたいな、私もやりたいな、いいなだったら、それはこう、まだ爽やかなコミュニケーション。
そうですね。
だけど、まあ、一回屈折、いやでも、そのケースで言えば、ちょっともう一屈折入って、その、おかしくないっていうのって、ちょっと攻撃の匂いがする。まあ、そんなあからさまに、ものすごく誹謗中傷的な言葉を言ってきたわけではないとは思うけれど、おかしくないみたいなのって、まあ、ちょっとこう、チクってこう、なんかやってくる
言って
感じ
る
ですよね。
感じですね。
だからまあ、そういうルサンチマン的なものが、育っているんだろうというのは、まあ、ほぼほぼ間違いない感じは するかなっていう。
そうですね。でもまあ、後から気づけるようになっただけでも、だいぶいいなっていう。
そうですね。だいぶというか、もう本当に全然違いますよね、見える世界が。だからやっぱり僕自身もかつてはそうでしたけど、そうやっておかしくないって言われたときに、その論点がおかしいかおかしくないかっていうところに入っちゃうんですよね。自分がおかしかったのだろうか、それともおかしくないのだろうか、みたいな。そういうことで考え出すと、それこそ、落ち込んじゃったりとか、あ、やっぱおかしかったのかな、自分みたいなことになるんだけども、でも今みたいなその、 分析、その相手がなぜそれを言ったのかっていう構造の分析をしていくと、おかしいか否かではなくて、その相手がルサンチマン的なものによって自分に向けてきただけであるっていうこと。だから、そうするとやっぱ確かに落ち込んだりとかは、なんでしょうね。そっちには行きづらくなるというか。
そうですね。
だし、おかしくないしっていう、シンプルに。
確
なんか
かに。そう、今だからもうそんな彼女に言われたことで、なんか、もやもやっていうのはもう今ないですね。でも実は対話会の直前までは行きたくないなと思ってる、思うくらいなんかもやもやしてたんですけど。
その、もう気持ち的に、ちょっと対話会に臨むのも、ちょっとやだな、なんかその、のんないなぐらいな、
そう。
感情だった。
そうなんですよ。でもなんかその時は全然それも分かってなくて。
そういう自覚、教えたわけじゃ
そう。
ない。
まあ、もやもやはしてたけど、なんでだろうな、なんでこんな風に行きたくないんだろうって思ってた。ですけど、まあ、振り返ってみたら多分彼女のその言葉が
なるほど。
影響してたんだろうなっていう
引っかかっ
のは。
てて。で、それたまたまそうやってこう、大会の中で話す流れにもなり、深めていく流れにもなって、あっていう、なんか、そういうことかっていう、見えてきた感じだったんですかね。
そうですね。
わあ、なるほど。興味深いな、これはやっぱり。で、まあ、主に対話会の中でそういう、そこが結構、今回のインパクトとしては、その辺が大きかったわけですかね。
そうですね。まあなんか、だから まあ、質の悪い怒りと、質のいい怒りって、ヒデさんが書いてたと思うんですけど、まあなんか、彼女とのその会話の中とかのことを思い返してみると、本当に、質のいい怒りってそんなないんだなっていう のに気づいたりとかして、でも私がこう、親に今ちょっと感じてる、まあ、怒り、まあ全然怒りに慣れてないかもしれないですけど、まだ。なんかそういうのも、結局は質の悪い怒りの方に部類としてはなるだろうなっていうのとか、まあなんかそういうのもあるよねっていうところを認めていかねばっていう。
そうですね。
まあ、その次にはいけないかなみたいなのは、今回のその対話会ですごい収穫だったなっていう感じがありますね。
それこそ、その、まあ、僕自身も、まさにその親に対してブチ切れた時っていうのは、本当にこう、臭いし、ドロドロしてるし、まあ、質が悪いなんてもんじゃないぐらいのヘドロみたいな感じな、だったなって今思うと。ただ、それがこう、それこそ、これも泉谷先生の、普通がいいという病の中で書かれてて、これちょっとこう、参考になるなと思うんですけど、その、古い怒りと、こう、新しい、それはオールドとフレッシュって確か言ってたと思うんですけど、古いオールドなタイプの怒りっていうのは、まず最初に出てくるっていう、その、で、芋づる式にどんどんどんどんその、オールドのこう腐った怒りたちがブワーッと出てくる。で、そこで出し切るっていう作業をやらないと、まあ、どうなるかといえば、要するにそのオールドなこう腐ったものを出してしまったときに、うわ、こんなの出しちゃったで、こう、また蓋をすると、あと反省が始まるんですよね、そこで。うわー、やってしまった、自分こんなものを出してしまったっていう。で、反省をして蓋をすると、また今度、どんどんどんどんその、溜まっていく、オールドな怒りっていうのが、どんどんどんどん溜まってって、またドーンとこう爆発して出ていって、ああ、またやってしまったで、こう、溜めるっていう、この悪循環がどうしても生まれてしまうから、一旦この芋づる式は出し切っていかないと、永遠とその再生産を繰り返してしまうっていうことで、だからこれよくある間違いなのが、それこそ、カウンセリング、医療の世界の方とかでもそうですけど、そういう親に対しての怒りっていうのは、まあ、あまり向けない方がいいし、持たない方がいいし、恨まない方がいいし、親も、雪乃さんのことを愛していたんだから。愛するがゆえに、雪乃さんに対してそうやって言ってたんじゃないですか、みたいなことで、 こう、まあまあって抑えちゃう人たちって結構いるんですけど、それがだからもう逆効果も逆効果というか。で、まあ話を戻せば、そういうこう質の悪い方の怒り、欲望がベースにある方の怒りっていうのは、確かにこう出てくるんですよね。その自分の内面と向き合っていくと。だからそれを出し切らないことには、やっぱりその次のフレッシュな方っていうのは、なかなか質のいい怒りですかね、そっちは。フレッシュな。今この瞬間に、おい、それ違うだろっていう愛に基づいた怒りっていうのはなかなか出てこれないなと思うんで。
もう、まずは邪悪なものがあるんだよっていうのを認めていくところかなとは思うんですけどね。まだまだなんかこう怒りという、まあ、言葉ではないものもあるでしょうけど、あんまりまだ感じないので。
だから近づいてってる感じは受けるというか、その僕が、そのこれまで雪乃さんと、まあプログラムの中でもそうだし、まあ一度YouTube の方とかでもお話させてもらったりとか、そういうのをお聞きする中で、まあ、なんだろうな、怒りっていう風な言葉ではないのかもしれないけれど、それ嫌なんだけど、ふざけんなよ、みたいな、コーチングの話とかもそうですけどね。で、近づいてってるんだろうなっていうのは、僕はまあ、こう、傍からというか、こちらから見ていると、そうは感じるんですけどね。
まだなんか自分の中では、まあ、内省は進んでるなとは思いつつ、怒りに関してはまだまだって感じはあって。まあ、だから、前回のその対話会が、まあ、怒りに関することが結構多かったので、
そうです
す
ね。
ごく楽しかったっていうのもあるんですけどね。
で、もしかしたら、その今回の対話会で話した、その、で、今ここまで話してきた、その構造を見ていくっていうことは、ちょっとこの怒りを出すことにもつながりそうな気もして、そのさっきの、それおかしくないって言われたときに、さっき言ったように、そのおかしいかおかしくないかっていうところが論点になってしまってる限り、それって要するにこう自分がダメだったかなとか、そっちにこう焦点がいっちゃうんだけれども、おかしくないっていう言葉そのものに含まれてる相手の質の悪いなんか欲望とかそういうものが入ってるんだなっていうことに気づくと、それを向けられることが非常に不愉快になってくるんですよね、その気づいてくると。だから、良かれと思ってのアドバイスとかもめちゃくちゃ不快になってくるし、本当に自分を思ってくれての助言的なものは、やっぱそこに愛が入ってるから、たとえこっちが求めてなかったとしても、すごくそれはスッと受け取れるときはあるんですけど。でもそれってなんだろうな。だからそれこそなん、んと、雪乃さんに対して、いや、なんか私の経験で言うと、みたいな、その、ゼミのために日本に戻ってくるっていうのは、まあ、お金の使い方的にどうなのかなとも思うし、とか、例えば、私は帰るときは、なんかこういうふうに予定はまとめてやってきたよとか、そっちの方が多分経験的にもこうギュッと凝縮できるからいいんじゃないみたいなことを言われたときっていうのは、もう不愉快極まりないと思うんですよね、その
そうですね。
黙れって それはお前の人生がなって話で。ただこれが、その相手がなんでそういうことを言ったんだろうっていう構造を見ずに、さっき言ったように、じゃあ自分はどうだったんだろう。まあ確かに自分もゼミのためだけに帰るよりも何か予定をたくさんぎゅっとまとめる方法も良かったのかな。どうだったのかな。みたいな論点がそっちになってしまうと、多分不快っていう感情が湧いてこないから、怒りにもつながらない。構造がわかると怒りにつながりやすくなるっていうのは僕はそういう意味で。かつての親の言葉も、良かれと思って言ってきた言葉も、言われてきた言葉も、よくよく覗いてみれば、それ親の嫉妬じゃねとか、 いや、親が学生時代にできなかったことを、なんかこっちに押し付けてるだけじゃね？みたいな。そっちが見えてくると、ちょっとずつ、え？っていうのがこう、見えてくるかなとは思うんですけどね。うん。で、そういう意味でもちょっと近づいたっていうのは、なんか、感じはしますね。
構造を見ていくですね。そうですね。確かに。なんか構造を見ていくとはまたちょっと違いますけど、なんか、こう、客観的にその時の出来事を見るようにすることで、自分の親としてじゃなく、なんか、よその家庭が、の親が、子供に対してやってるっていうふうに見ると、おかしくない？っていうのは、ちょっと思えるようにはなってきたっていうところがあったので。
それおっしゃってましたね、その、
そう、
対話会
対
で
話会
も。
でも言ったと思うんですけど、そこからさらにじゃあ、その親はなんでそれをっていうところを見ていくといけるのかな？
そうだね。例えば、その、あれですよね。自分が幼少期とかに、親になんか言われて嫌だったこと、されたことで嫌だったことを、ちょっとこう、引きで見るというか、まあ、なんでしょう、こう、映画を見るなのか、舞台を見るなのか、まあ、なんかそういう、こう、観客視点で見るみたいなことなんですかね。
そうですね、イメージとしては。
で、それをやると、あれ？やっぱおかしかったなっていうことに気づいてくる。その時に何を自分は感じていたのかっていうところはこう見たりしました、その。
あんまり見てないかもしれないですね。そうですね。見てないかも。
なんかそこを見ていくのもありなのかなと思ったり、どうなんだろうな。
なんだ。見ていくことで、まあ、自分のその何を感じたかを見ていくことで、怒りが湧いてくるんだろうかっていうのが。
なんか、
なんか、ごめんなさ
どうぞ。
い。イメージとしては、なんか親のその言動、ここが、ね、おかしかったよねっていうところからの方が、怒りでも湧かない、いや、湧かないかもしれない。
その、おかしいってなったときに、なんで自分がおかしいと思うのかとか、そっちに入るとこ、要するにこう、怒りっていうことをちょっと一旦脇に置いといて、不快とか、不愉快みたいな、なんかそういうものを捉えられると、ちょっとこの怒りの種みたいなのがこう、なんか育つような感じがあり、例えばさっきの、それはおかしくない？ゼミのためだけに日本に帰ってくるのおかしくない？っていう、この言葉の何が嫌なんだっけ？何が不愉快なんだっけ？っていうことを、まあ、僕は勝手に考えたら、まあ、それって端的に言えば、その人の、まあ、さっき言った劣等感とか、嫉妬みたいなものを隠して、で、あたかも自分が正しいかのように言っている、さらに、自分に対してそのコントロールしようとしてくるニュアンスも入ってるわけですよね。おかしくない？っていうのは、あんたおかしいから正しい方向に行きなよっていうところを思ってなければ出てこない言葉。
確か
だからそれってすごく欲望的な言葉だし、コントロールしようとする言葉だし。だからそういうものを向けられるっていうことは、自分の主体性を侵害してくるような関わりなんで、だから僕は不快なんですよね、それは。だから僕が人間じゃなくて、まあわかんないですけど、なんかロボットのペットみたいなものだったらいいけれども、僕は人間です。心があって、魂があって、主体性を持ってる人間だから、 そんなあなたの勝手な劣等感や嫉妬によって、僕を、コントロールしようなんていうのは、もう、おかしいと。それは不愉快、極まりないんですっていう。だからそれってまあ、大きく聞こえるかもしれないですけど、命そのものの尊重が全くもってない、欠けてるっていう発言なので。だからまあ、そういう意味で不快って思うと、こうやって話していくとなんかだんだんこう、ふざけんなよって、こうなんか、怒りが湧いてくるというか、その みたいな。だから、怒りをどう生むかって思っちゃうと、なんか確か難しいかもしれないですけど、なんか不快ポイントのちょっとこう、もう少し細かくかき集めていくというか、
深いポイント。
今思うと、その友達の発言のどういうところに違和感とか、不愉快とか、そういうものを、まあその瞬間はもしかしたら感じなかったかもしれないけど、今この考え方になって、もう一度その時に戻ってみるというか、で言うと、何に不快を感じたのかなとか、そのあたりどうですかね。
さっき挙げたそのゼミのために日本に帰ってくる。で、おかしくないかっていうのでいくと、まあ、そうね、まあ、私の勝手なんだからっていう気持ちがこう結構あるというか、
そうっすね。
何か、まあそうね、そこで、まあ、ジャッジしてるわけですからね。
そうそう
そ
そ
れがおかしいってい
う。お
う。
かしいって。
ここが一番の深いポイントかな。
私の勝手でしょっていう。
あとなんだ。実際問題、彼女に何も関係はないんですよね。
そうそうそう。いや、本当にそうですね。
それを、まあそうね。そっか、やっぱり、ヒデさんが言ってたように、コントロールしようとしてるっていうところかな。あとね、なんか対話会の時にも出した話題って何だったか
あ、その友人とのあれです
な。
か。
何出したっ
なんか、怒ってくれたみたいなことだった
け。
り、あとなんかでもありましたよね。
そう、なんか向こう、私の方が考えてるみたいな感じのことだったかな。
だから、雪乃さんはまだあんまり考えが足りないみたいな。
まあ、それも、だからっていう感じにはなるん
そうそう、だ
ですよね、
から、
今。
そうそう、で、何っていう話で。
でもなんだろう、それが怒りか、深い不快かっていうと、なんか、そこじゃないんだよなっていう感じがあって。まあ、なんか、それがあっての、だからっていう感じというか、なんだろう。なんか、飛んでる感じがするんですよね。
飛んでる感じ。
自分の感情というか、まあ、その言葉に対しての快不快、どこにこう、何を感じたかっていうのをすっ飛ばして、それで、それがどうしたの？っていう、
なるほど、なるほど。
どこに着地してしまってる感があって。その間が何だろう。なんかよくわからない状態っていうんですかね。
例えばでもその、雪乃さんの方、雪乃さん、あなたは全然まだ考えてなさすぎだよと、考え足りないよっていうふうに言われたとき、僕が勝手にその立場でこう、不快感を想像するならば、その、 考えが足りてるとか足りてないとか、そこよりも、とある物差しを使って測ったっていうことが僕は不快なんですね、まず。で、さらに、自分の方が上であなたは下ねっていうことをやった。それはセットで僕は不快なんですよね。だからそれはあなたの物差しで、勝手に基準を作って、あと雪乃さんの方が考えてないかどうかなんていうのは、文脈によって変わるんですよ、それ必ず。この文脈で捉えたら、雪乃さんの方が、この文脈で捉えたらとかっていうのは、必ず変わるものなのに、それを勝手に物差しで測り、で、自分の方が上だっていうことを言ってきたっていう。まあ、だからそういう物差しを用いたっていうことへの不快感。まあ、規定するなっていうことですね、勝手に。だからまあ、最近だと MBTI とかもそうかもしれないですけど、あなたは、I なんだったら、じゃあこうなんじゃないみたいなのとか、N だったらこうでしょ、あなたはこうした方がいいんじゃないみたいな。じゃあ N 持ってる人、この地球上に何億人いると思ってんのっていうことで
そうですね。
だからやっぱりそういう分類とか物差しっていうのは、もう少しストレートに言えば、その人の人間性とか、まあ、さっき言った生命、命みたいなものとか、そういうものに目を閉じていく方向性なんですよね。だからそういうものをそぎ落としてって、あなたはこの分類ね、16タイプの中だったらこれね、とか。で、私の物差しで言うと、あなたは考えてないタイプ。私は考えてるタイプね。で、あなたは考えが足りないよ、みたいなのも。いや、だから、そんなことで測れましたっけっていう。測れるのは身長で175センチとか、あと体重が何キロとか、そういうのは測れるけど、内面的なその思考の深さとか心の状態とかって、メモリで測れましたっけ？僕は無理だと思ってますっていう。で、そういうものに無理やりこう物差しを当てはめてきて、それで判断して、なんならそれでこうマウントを取ろうとする、そういうこう欲望的なものだったり、浅はかさみたいなものだったり、自分という存在を軽視してくるような関わりっていうのが不愉快っていう。まあ、たかがたったのその言葉なんですけど、僕はそういうものがにじみ出るって感じますね。
なる
細
ほ
かく見ていくと。
ど。そこまで細かく見ていく必要があるのか。確かに。でも今話を聞いてると、ああ、なるほどってなるんですけど、自分で考えてると、そこスルーしてしまいますね。いやー、難しい
ス
な。
ルーしてるときって何が起きてるんですかね？そのときって。
そこに疑問を持ってないのかな？
なるほどね、
い
確か
う
に、
気がしますね。そんな気がします。
そう思うと、今回対話会でこういう話をして、で、今もこういう話をしたとなると、まあ、次その友人だったり、まあ、もしくは別の誰かに何か良かれと思って、ゆきのさんもっとこういうことやってみたらとか、ゆきのさんまだそこ足りないよとか、求めてもない、そんな文脈でもないのに急に言ってきたら、まあどうなんでしょうね。スルーしなくなってる可能性もあるんじゃないかなという。
確かに、そうですね。確かにな。でも、スルーしてても、とは思ってる時も多分あるんですよね。
なんか違和感みたいな。
ちょっと前に、まあ、話した人に、今、内省に取り組んでて、みたいな話をしたら、内省なんて必要ないよって言われて、ん？私はそう思わないけどな、みたいな、思ったとこ、時があったので、ものによるのかな。一回気づければ確かに、
そうですね。そうそ
そこを拾っていける気がします。
う。だからそれこそ僕自身も今でこそこう言ってるけれど、じゃあ5年前、6年前どうだったかって言ったら、こんなに言語化はもちろんできていなかったし、 なんなら自己否定がこう強くあった時っていうのは、やっぱり、あ、言われる自分がいけないんだっていう、そっちにやっぱ論点がいっちゃってたんで、まあ疑問も、にも思えないし、違和感すらなかった。むしろ言われる自分が悪いとすら思ってたかもしれないですね。お前のこういうとこ足りないよって言われて、あ、そっか、足りねえか、まだ、みたいな。だからまあ、何か新しいそういう世界の見方をこう手に入れた時には、もうそれ以前の状態には僕は戻らないというか、まあよく僕例に出しますけど、自転車に一回乗れちゃえば、40代になっても50代になっても60代になっても、1年間チャリに乗んなかったとして、なんか、振り出しに戻ってるかっていうと、そんなことはないと思うんですよね、乗れてるっていう。そういうもんだなというか、一回乗れてしまえば。だから、そういう意味で言えば、今後の雪乃さんは何かそういうシーンに出くわしたときに、なんかきっとセンサーが鋭くなってるのではないかというふうには思いますね。
そうですね。多分な、そのタイミングでビシッとここに不快感を感じてるっていうところまではいけなくても、多分また後日とかに振り返って、あ、ここはこういうふうに言われたから不快に感じたんだなっていうのを気づけるようになってるかもしれないですね。
そうですね。それめちゃくちゃ大事ですね。確かに。
別にそのタイミングで気づけなくたって、ね、いいわけですもんね。
いいですね。むしろだからそれが僕自身も実感として気づくまでに、例えば1ヶ月かかってたのが2週間になり、1週間になり、2日になり、1日になり、1時間後になり、5分後になりみたいな、だんだんだんだんこう、やっぱり、まあ、ある種の、まあ、修練というか、だから、前も例出したかもですけど、その楽器が弾けるようになるプロセスみたいなのと、かなり近い。いきなり、ウクレレ持った初日には、弾けないけれども、コードを覚えて、C から F って、あ、こういう動きでやると、行きやすいんだな、とか、っていうのが、だんだんとこう、染み込んでくると、もう、それって体から離れなくなるので、そういう意味で言えば、やっぱりこう、ん?っていうものを、まあ、察知はしてるっていうのはあると思うので、それらをやっぱ無視しないっていうのはめっちゃ大事な感じがしますね。たとえ1ヶ月後であっても。1ヶ月前のあれってっていうのは、やってくのが僕はいいのかなとは思いますね。
会話会で、そうね、感じたのはそんな感じかな。
ちなみにさっきたまたま具体で内政なんか必要ないよみたいな話ありましたけど、それはちょっともう少し言うと、あれですか、雪乃さんが内政取り組んでるんだよねって言ったに対して、すぐにこう来た感じですか?
そうですね。
で、どういう展開になったんですか?
どういう、どうだったかな。何話してその話になったんだ。なんか、その人も個人事業主で、なんかサービスの作り方、最初どういうふうに取り組んでたのかみたいな話を聞いてたんですよ。で、そして、の時に、こう、まあ、やりたいこと、私がやりたいと思うことは、これだって最初に分かってて、みたいな話になって、で、まあ、スタートしたんだ、みたいなことを聞いて言ってたんですよね。で、そこが私はちょっとまだ見えてないな、みたいな話をして、で、なんかそのために、ちょっとこう、まあ、自分のことをもっと、まあ、理解していくためにも、内省してるんだ、みたいな話をした時に、その彼女からそういうふうに言われたのか
ああ、じゃあ内政なんかしなくたって、別にやりたいことをやればいいじゃんみたいなぐらい
な。
の感じ。
そうそう。とりあえずなんかやってみたらいいんだよ、みたいな感じの。でもなんかその彼女自身は、もうやりたいって思うのがあって、それを始めてる人だったので、まあ、とは思う。矛盾してるなとは思って。まあその場ではちょっと流しちゃったんですけどね。
まあ、必要ない。
でも内心、いや、私は必要だと思うけどね、とは思ってましたけど。
そうっすよね。だからまあ、なんだろうな、その必要ないっていう主張も、じゃあなんでそれするんだろうって考えると、なんでだと思います？これ今振り返ると。
もしかしたら何かしら、今のそのサービスに何かしらこう、あ、こうじゃなかったな、違ったな、みたいな思ってるところがあって、彼女自身はもうちょっとこう、練った方が良かったのかな、とか感じてるのかな、とか、ですかね。足りてないと思ってそうな気もしますね。内
そ
省とかに。
れ、大いにありそうですね。だからまあ、これが人間の、興味深いところだし、まあ、誰しもがそうだな、自分自身も含めてそう思うのが、やっぱり自分が見たくないものの話が出てきたときには、即座にそれの反対の行動を取ろうとするっていうことが。だから、例えばですけど、そうだな、いや、学歴なんていらないと。声高に主張している人たちの根底にあるのは、学歴ってやっぱり必要だよながあったりするっていう。だし、何かしら学歴に対するコンプレックスが存在していたり。だから、否定するんですね、それを。否定する、見たくないっていうか、学歴なんていらないんだっていうことを、まあ言っていけば、本当は学歴欲しいという自分を見なくて済むっていう。だからまあ今のこのケースも、内省なんていらないよって言っていれば、まあ本当は内省が必要だと思ってる自分に気づかなくて済むっていう。だからそういうことが隠れてるなっていうのは。だからそれはあの、話し方に出ますね。だからその、雪乃さんが言った即座にそれ言ってきたわけですよね。
そうですね。
そうじゃなくって、例えばもう少しこう、雪乃さんはじゃあなんで内省してるのとか、内省してどういうことを発見したのとか、例えばそういうことを対話的に深めていって、じゃあその流れで雪乃さんが、ちなみに〇〇さんどう思いますかとかって聞いたときに、私は内省は必要ないと思うよ。なんでかっていうと、だったら僕はめちゃくちゃわかる、それは。そういう考え方もあるなって思うし、別に僕も内省する場を提供してますけど、別になんか内省こそが絶対で、これがもうなんかトップなんだ、みたいなことで思ってやってるわけではない。僕の中では大事にしてるけれど、それは大事にしない人たちがいて当然だと思いますけど、ただやっぱり関わりとして、いやいや、内省必要ないよ、みたいなのは、ああまあ逆なんだろうなっていう、気づいている。その人は本当の真実に気づいているというか、まあ、察知してるんだけど、見たくないっていう、
見ないようにしてる
見
んで
ない
す
ようにし
ね。
てるの方が、まあ近いなっていう。
でも、その時は、まあ、言われた瞬間、いや、そうでも、私はそう思わないかけどな、とは思ったので、
いいっ
なん
す
か、
ね。
受け取ってはないなっていう感覚はあって、
めちゃくちゃいいっすね。
そうやって即座にこう入れないようにできると、後々尾を引かないというか、そこをもっとやっていきたいですね。
でもめちゃくちゃいいっすね。その時にそうやって。いや、私は違うんだけどなっていう。だからまあ、なんて言うんでしょう。まあ、こういう表現が適切かわかんないけど、まあ、あえてこう言えば、まあ、1枚も2枚も上手ですね。その、精神的な、あれで。だから、その人も別に心の中で、私は内省必要ないと思うけどなって思ってりゃいいんですよね。別にそれで。別に雪乃さんの
確か
勝手だし、それで。雪乃さんがなんだろうな、成功しないと自分のお給料がなんかマイナスされちゃうとか、なんかそういう状況だったら、ちょっとわかんないけど、そういう関係性でもないですもんね、別
そうですね。
に。
そういうんじゃないので。そうか、そういう考えると、そういうふうにチクッと言ってくる、あえて言ってくるっていうことは何かしらあるって、全部疑ってかかってばいいですね。
もう基本、ほぼ、ほぼそうだと思うな。で、やっぱり、なんだろうな、本当にこう、精神的な成熟に向かっていってる人たちって、そういう入り方してこないなって僕はいろんな人と触れてると。 なんか思想考え方が違ったとして、当然違うっていうことが出発点にあるんで、だからその相手がこれやってるんだに対してすぐに、いや、必要ないよという否定に入らない。むしろ自分が必要ないと思ってることを目の前の人がやってたら、興味が出てくる。なんで自分は内省必要ないというふうに思ってるのに、この人はやってるんだろう。どうしてやってるんですかっていうことになるし。だって別に雪乃さんも、そのお相手に対して、いや、あんたもっと内省した方がいいわよ、みたいなことを言ったわけじゃないですもんね。
言ってないです
ね。
ね。
で、もしそれ言ってたんだったらわかるんですよね。もっと
確か
内
に。
省した方がいいよって言って、で、相手が、いやいや、内省必要ないだったらわかるんだけど、ただ、雪乃さんは自分のスタンスを表明したに過ぎないのに、それを被せてくるっていうのは、まあ、やっぱりその人の中で見たくないものがある。あ、だからよく親子関係と最近向き合うようになりましたって友達に言うと、いや、今更親子関係と向き合ってどうすんのって言われることあるんですって前クライアントさんがおっしゃってて、確か。そういうのも基本あれですね。今更親子関係向き合ってどうすんだよっていう言葉に出ちゃってる。今更って言うってことは、やっぱ過去になんかあって、それは封印したっていうことがその人のその言葉から表明されちゃってるんで、だから本当はその人も向き合った方がいいなとは思っている。真相部分では。けど、そこには気づきたくないし、ずっとそういうことでやってきたから、いやいや、親子関係今更向き合ったって意味ないでしょって、しないと、保てないっていうのはあるのかなってい
なるほどね。
う。
あ、でもなんかそれ、今話聞きながら、ちょっと時間的にもあれなんですけど、ゼミの中で出てきたその同調してしまうっていう、なんでしょうね。相手の言葉に、私はそう思わないけどな、で止めておければいいんですけど、同調してしまうっていうか、まあ同意してしまう、乗っかってしまうのが結構、場の空気とか、まあ、その雰囲気によってはあるなと思っていて。で、なんかゼミの中でその同調っていう言葉を多分ヒデさんかな、最初に出したのは。
そうかもしれないな、
の
確か。
時に、その言葉自体にもちょっと違和感があって、同調って優しいなと思ったんですよ。
同調するっていう言葉のイメージとして、そうか、僕はどちらかというと、ちょっとこうマイナスイメージで使ったけど、雪乃さん的にはむしろ優しいじゃんっていう。
と、まだ優しいなと思っていて。私の中ではその相手に合わせてしまうとか、その、まあ、同調してしまうって、もっとネガティブなイメージがあって、おもねるとか、へつらうとか、こびる。もう一気
確かにこ
そうな
びる。
感じ。なんかその辺に近いなと思ってて。
その悪い、マイナスな意味での、で言うと、同調っていう言葉よりは、媚びへつらうみたいな方がしっくりくるっていう感じですかね。
そう。っていうのがちょっと今思い浮かびました。
確かに僕も、あの同調っていう言葉を使った時に想像してたのが、同調圧力とか、多分そっちの方が背景にあっての、その使い方だったかなと思うと、だから感覚としては今お聞きして、僕も近いなと思いました。その、媚びる、へつらう。なんか、まあ、グラデーションありそうですね。なんかね、その、媚び、へつらうの中にも、とか、同調の中にも。
確か。なんでしょう。だからなんかもっと私の中では 嫌なものっていうんですかね。
うんうんうんうん。
したくないけど、でもしちゃうもの
はい
で、
はいはい。
すごく不快なものだなとは思ってるんですけど。
そうか、自分がしたくないのにこびへつらったときは、不快な感じがするってこと。うんうん。ただ、同調っていうと、もう少しラフな感じがするってことですかね。合わせるみたい
そうですね。
な。うんうん。
ネガティブさはあんまり私は感じないかもしれない。
うんうん。同調に対するイメージとか、具体的にどんな感覚があります？
包丁。なんかパッと思い浮かばないんですけど。包丁。ダメだ、思い浮かばない。
そうだな。僕の中でちょっと湧いてきたので言うと、例えば、僕はその食べたいものを食べたいと思った時に食べるっていうのはすごく心や体にとって健全で健康であるっていうふうに思うんですけれども、例えばじゃあ人と話してる時に、お相手が、そうだな、例えばそうだな、まあいくら食べたいからといって、でもパフェとかラーメンとか月1回がいいと思うんですけれども、私はみたいなことで、その次の論に展開しようとしたときに、要するに、月1回、パフェは月1回がいいと思うんですけど、例えば私は普段食生活はこういうふうに考えていてとかっていう話をし始めるときに、例えば僕がそこで、はい、確かにみたいな感じの相槌をしたら、それは僕は同調になっちゃう。僕はなぜならその別にパフェは月1回までとか思ってないし、ラーメンだって月1回までなんて思ってなくて、食べたい時は食べればいいし、そうじゃない時はそうじゃなくていいって思うから、例えば僕はそういう時に、こう安易にこう大きくうなずかないとか大事なところだなと思うんですよね。そこで同調しない。だから
なるほ
本当
ど。
にその共感をするんだったら、要するに自分もパフェは月1回とかって思ってるんだったら、いや、本当そうっすよね、確かに。ってこう、うなずきながら。で、次の論に行けばいいんだけど、そう思ってもないのに、やっぱそこでこう、場を盛り上げるために、そうですね、みたいな感じの表情とか、うなずきとかで、話を聞いてしまうと、それはまあ、僕自身もパフェは月1回までと思ってるっていうことの表明でもあるから、細かいけれども、だからそういう時には、あ、へえ、そうなんですね。で、ストップしておく。要するに僕はそう思ってないですよっていうことにしておかないと、で、こういう細かな同調の積み重ねにより、要するに僕はそこで、確かに確かにってうなずいてたら、まあ、相手も、あ、ヒデさんは月1回パフェっていうところには共感してくれたんだって思って、で話が進んでいくし、そういう関係性が作られていくんで、そこは僕は気をつけた方がいいなって思うところですね。例えば。
確かにな。今その話を聞いてて、なんか、まあ、過剰にというか、まあ、思ってもないけど、ってうなずく、それってある意味スルーしてるようにも見えるというか、聞こえるというか、
そうですね。
だから同調と言いつつ、スルーとも言えるのかなって感じもしました。
確かにな。例えば、そうだな。雪乃さんが、わかんない、好きなものとか、お仕事で大切にしてることとか、なんだろう、ちょっとなんか具体的に何でもいいんですけど、思い浮かぶもの、まあ、ちょっと食べ物以外でいこうかな。
なんだろ
仕事で
う。
大
仕
切
事で
にし
大
てる
切に
こ
してる
とと
こと？
か、
仕事で大切にしてること。 でも、なんだろうな、時間を守るとか、そういうのよりは、なんか、もうちょっとクリエイティブな方がいいのか
あ、時間を守るを大事にしてますみたいな。
な。
例え
どう
ば、
し
だ
たらいいですか？
から、それで言ったら、例えば、じゃあ僕と雪乃さんで、自分の仕事についてこう話してるときに、例えば僕が、まあ、時間を守るっていうのはそんなに大事じゃないと思うんですよね。で、まあ、例えば僕をお仕事する中でとかっていうふうにこう、話をそのまま進めていくときに、でもなんか、
そっ
わ
か。
ざわざそこで、いや、私は時間大切にする派ですみたいなのって、まあなんか全部が全部言えるわけでもないし、うん。でも言わなくていいし、それこそ自分は違うなって思ってればいいだけだったりもするから。うん。いや、時間守るはそんな大事じゃないと思うんですけど、まあそれよりも僕はやっぱりクリエイティブなものを作って、その中身で見せていく。時間よりもそっちだと思ってるんだみたいなことを言い始めたときに、やっぱそこで雪乃さんがどういうリアクションをして、どうやって言葉を受け止めるか。やっぱ僕はそこで、かすかにでも同調してしまうと、なんか魂のかけらをちょっと販売しちゃう感じというか、ちょっと売っちゃう感じ。魂そのものを全部売り飛ばすわけではない。例えば、魂全部売り飛ばすっていうのは、例えば僕が、雪乃さんもあれっすよね、別に時間とかそんな大事にする派じゃないっすよね、って言った時に、雪乃さんが、はいって言ったら、それは魂を売っちゃうことになるというか、だって自分は大事にしてるんだから。うん。それは魂売るだけども、さっきみたいなこう、コミュニケーションの流れの中で、僕が、いや、時間はそんな大事じゃないと思うんですけど、みたいな言った時に、雪乃さんがそこで、どうするかっていう、うん。みたいなことでの僕は同調。結構大事なんですよ、そこは。
確かに。なるほ
うん。
どな。ああ、でも私、スルーしてるわ。
は
もうなんか、その話の流れを追ってはいけないっていうい
はい
の
はいはい。
が、多分まあ、強く出てしまうんでしょうね。
うん。
そういうところで、そうですね、ヒデさんの言う、この同調してる。してるつもりはなくても、でも話の流れ的にそこに反応をしていない、まあ、もしくは、なるほどって聞いてたら、まあ、同調してるようになってしまってる。っていうのはありそう。ありますね。だから人と話して疲れるのかもしれないです
そう。で、その時ね、きっとうっすら感じてるはずじゃないですか。
ね。
うん。いや、時間大切にする派なんだけどな、みたいなのは、多分
そうですね。私は違う け
違
ど
うんだ
なーっ
けど
て。
なって。例えば僕じゃなくて、すげえ立場の偉い人とか社長とか相手だったら、はい、はい、みたいなことをこう、うん、そうですよね、みたいなことをやりすぎちゃうと、どんどん魂がこう、なんか刈り
言 っ
取ら
ち
れ
ゃっ
ていって
。
ちゃうというか、それやっぱ疲れますよね。うん。これは難しい。僕もゼミの中で、まあ、ちょっと具体例も出しましたけど、やっぱり、今僕もこういう話をしてるけど、じゃあ今全部同調がゼロかって言ったら、思わず、その話してる時に、こう、そのやっぱ話の流れで、これ同調したなって思う瞬間とか、後から振り返ると、そうだったなとか、っていうのって、やっぱこう、会話ってこう、キャッチボールだから、なんていうんでしょうね。その相手から投げられたボールをスッてこうかわすみたいなのが、まあ時に流れを止めたりとか、円滑に行かなくなったりするので、やっぱそれよりも取って投げ返そうかをちょっと優先してしまうみたいな瞬間が、どうしても。うん。だからやっぱその都度、あれは違ったなっていうことを、うん、まあそれこそさっき言った1ヶ月後であったとしても、あれは違うと。じゃあ違うんだとしたら、私は一体どういう考えがあるんだ？私は時間を大切にすると。なぜかといえばっていうことをいちいちやっておくと、次またその場面に遭遇した時には、多分そんな安易には同調しないんじゃないかなというか、時間守んなくていいと思うんですけどってもし言われたら、え、あ、そうなんですね、みたいな。へえ、みたいなことで終わるというか、そこでうんとは言わないっていう いや、わずかな差ですけどね。そこで、うんうんって聞くのか、え、ってちょっとこう反応止めるのか。うん。で、そういうのに気づく人だったら、あれ、じゃ、雪乃さんは違いますか？っていうふうに多分聞いてくれたりとか、対話
確
的
か
な人だったら、そこでこう、その流れが止まったことを変に思わない。むしろ、あ、違う考えなのかなって興味を持ってる人だったら、聞いてくれるはずだから、うん。 そういう意味での表明も大事ですね。うん。なんでこの話だったんでしたっけね。同調。
私何で同調が出てきましたっけ？
海の中でみたいな。なんででしたっけね。
自分で言ったのに忘れてい る。
や、僕も忘れたな。
なんだっけ？
うん。だったっけ。
その前は、何の話してたっけ？その前は多分、対話会の話が展開してたんですよ
はい
ね。
はいはい。そうですね。
なんだ？
どうだったっけな。いや、これが対話のおもろいとこっすよね、ほんと。うん。いや、まあ、幸いなことに、ラジオに上がっているので、ちょっと聞き返せばわかるってい
そう
う。
ですね。
はい。まあでもちょっとぼちぼちあれですかね。1時間超えたぐらいか。
そうでは す
い。
ね。
なのでちょっとぼちぼち求められたらと思いますけど。
はい。
そうだな。でもまあ、ゼミにしても、まあゼミだったら自己否定を終わらせるっていうことだったり、対話屋さんの対話会だったら呪いを解くっていうことだったり、まあそういうことを大事にしてますけど。でまあ最後の同調の例とかも、直接的にその自己否定を終わらせることにつながってるかっていうと、そうは見えないかもしれないけれど、自分の魂を売らない。で、もう少し、日常に即した言い方で言えば、自分の感情を守るっていうこと。だから、要するにさっきの時間は大切にする派なのに、うんうんって言っちゃってる瞬間って、やっぱちょっとこう感情がすり減るというか、少し。うん。違うのにな、みたいな。で、そういう、こう、エネルギーの消費の仕方をしていくと、やっぱり、まあ、回り回って、その怒りを出すみたいなところに、供給されなくなっちゃうというか。
ああ、
うん。
なるほど。
うん。やっぱ、こう、怒りを出すとか、まあ、それこそ悲しくて、わーって泣くとか、そういうのって、こう、まあ、エネルギーは使うと思うので。
そうです
う
ね。
ん。うん。だから、やっぱりそういう細かいところでの、こう消耗をなくしていくっていうことをしていかないと、いざという時のこの怒りのバーンとこう発露する感じとか、ガーッと泣くとか、なんかそういうものをちょっと中途半端に終わってしまうみたいなことにもなるだろうし、うん。そうやって考えればまあ、間接的っぽいけど、でもかなり直接的にもつながってるなって今話してて思いますけど、まあ、なのでちょっとここまで話してきた、その、ことをざっくり言えば相手の構造、なんでその発言をしたのかっていう構造を見ることと、まあ今の魂を売らない、そのかけらでさえ売らないってことですね。1ミリでも売らないぐらいの、まあ時に売っちゃったらケーキ食べに行きましょう。っていう自分が好きな ケーキを食べに行って、ごめんねっていうことでちょっと自分に対して、ちょっと売っちゃったよさっきっていうことをやるっていうことなんですかね。うん。そのあたりは大事かなと思いますが、うん。どうでし
美味しい
ょうか、
も
ちょっ
のを
と
食べた
ここ
ら。
まで話してみて。はい。う
美味しいものを食べて回復するっていうのはありですね。
ん。うん。
確かに。
大事ですね。うん。
いや、でも本当、最初の方にもお話ししましたけど、
はい。
まあ、自分の中の邪悪なものを
う
認め
ん
ていくっていうう
ん。うんうん。
のが今の私の、まあ、直近の課題というか、
はい。
取り組む。だ方がいいものだなっていうの
う
は、
ん。うんうん。
まあ、すごく感じてるんですけど、
はい。
まあ、それプラス、まあ、感情を怒りなりなんなり感じていくっていうところ、なんかその取っかかりがまたちょっと見えたかなっていう感じが、します。
いや、でも今、聞いてちょっと、最後にもう一つ僕も思いましたけど、その、なんだろうな、さっき言った、自分が隠蔽したいもの、 があったときには、それを見ないためにその逆のことを言ったりとかっていう話をしましたけど、やっぱりそれって自分の内面を奥深く見ていけば、明らかに自分にもそういう感情があるよなっていうこともやっぱり発見してくるんですよね。ああ、なんかそれこそ思わず弟に対してパッと言ったことやパッと取った行動が、あれ？それパッてそんなことを弟で言うってことは、ちょっとあれかな、俺もこう考えてたのかなみたいな、なんかその弟と別れた後にちょっとこう考える時もあったりして、特に弟はやっぱ距離が近いし、兄弟であるっていう点からして、自分のそういう見たくない内面みたいなものがこう思わずこう見なきゃいけない瞬間が多分あって、でもそれをこう隠してちょっと違うこと言ったりとかって、だからその他者の構造を見ていけば見ていくほど、自分の中にもそれがこうあるんだってことももっと分かっていくし、で自分の中にやっぱりこういう感情あるよなってことが分かれば分かるほど、他者のそれに対してもこう、分かってくるというか。だからまあ、そういう意味で言えば、僕もこう、果てしなくまだ探求の旅をやっていて、ああ、こういうのあったか、みたいな、まあ、それを邪悪というのかちょっとわかんないですけども、ああ、これ見たくねえな、みたいなものがいっぱい出てくるなっていうのを痛感してますね、今でも。
今でもですか。
今でもいっぱいある っていう。でも、だからそれが決してこう、なくそうみたいなことでもなく、だからやっぱりそういう感情と対峙したときに、やっぱりそこで、じゃあ自分はどういう行動を取るのかっていうところに、やっぱ自分なりの成熟度合いも出ると思うし、まあそれこそちょっと言い過ぎちゃったとしたら、そこでそれを認めてごめんねっていうのか、果たしてそれを正当化して、お前が悪いというルサンチマンで攻撃していくのか。持ってる感情は同じだとしても、その発露の仕方がやっぱ全然違うなと思うので、まあそういうことを、まあ日々見つめていく、そんな感じですねっていうのを今、ゆきのさんの話を聞いて思いましたということを続けていくと、これまた、辰巳さんの時も、前回の時もそう、まあ毎回そうなんですけどね、これもう終わんなくなっちゃうっていう、
そうです
まあまあ、ここら辺にしときましょうかね。
ね はい。
ということで、お知らせ的なところで言うと、そう、今日お話ししてくださった対話屋さんの対話会は、5月会は今満席なんですけれども、6月会は今1人、申し込みしていただいたので、あと、2つ枠が空いております。というのと、もう1つ、思想工房ゼミ第2期の方は、6月か7月かぐらいが次の募集の目安で、ちょっとまだ僕の、中でも固まってはないので、時期はずれるかもしれませんが、大まかにはそのくらいです。なので、まだこの放送が出てる段階では正式に募集はスタートしていないですが、もし興味ある方は、今後のスタイフをちょっと見て、聞いておいてもらえたらなと思います。ので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日は雪乃さん、お時間いただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、では失礼しま
失礼し
す。
ます。